牧優子私の山旅第8章秩父宮殿下の思い出ベッターホルン当番。8月12日殿下には前田事務官中村御用係とともにグリンデルワルドにお着きになった。翌13日早速弁当持参で一行はファウルフォルンに登った。頂上の小屋からはベルナー・オーバーランドの諸峰が一望のうちに眺められる。キト、シンメルホルン、レイチホルンなどの小岩場を経て帰った。翌14日、チュッケンに登る。一行は殿下、渡辺、松方、松本三君と私、案内はブラバンドとエミール両君。ウエストン氏と中村氏は途中まで同行したが、別れてきと、再びメンリッヘンにて出迎えられる。15日、松方松本良君は所用でロンドンへ去り、殿下と渡辺氏、牧の3名にて、ブラバンドとエメール良君を案内に、ビーホルンに岩登り練習に行く。約50メートルほどの、仮眠登りに殿下は興ぜられた。16日、アマター、フーレル、フリッツ・ストイリ、エミール、ブラバンドの諸君を案内にベッターホルンに向かう。この日は山腹のグレックシュタインヒュッテに一泊した。殿下にとって山小屋は初めてのご経験であった。この小屋は割合に大きく、小屋番がいるが、簡素なもので、ベッドも干し草が敷いてある程度だが、清潔である。翌17日快晴。午前2時に起床し、軽い朝食の後3時出発。山ランプに足元を照らしながら登り、7時40分には頂上に立った。一行二組に分けた。一つはアマター、殿下、フーレル、マキ、フリッツ。他はブラバンド、渡辺、エミールであった。このような組の編成は私として万全を考えたためであった。この一行は力量も十分なので、途中いささかの渋滞もなく午前10時には小屋に帰着した。この小屋で前夜アメリカ人の登山隊と同宿した。同じ山に登ったのであるが、私たちより遅れて小屋に降りてきた。小屋前で氷河や山々を前に日向ぼっこをしながら談笑し合った。カリフォルニアの山岳会長とかでユーモラスで元気な人であった。この人は雪眼鏡を忘れたため、目の縁を炭で黒く熊取りをしていた。バターをいぶした炭で目を熊取りすると節毛を妨げるとは聞いていたが、初めて見たのであった。私は大変似合うから、お国まで消さずに帰ったらなどと言うと、女房がやかましいからダメだなどと、互いに一山登ってきた満足で、冗談を交わし合った。この目の熊取りがどれほど節毛を妨げるか怪しいものであるが、太陽の強い光線から目を守るため、古代のエジプト人も行ったとか。幾千年後の今日でも人間の初歩的に思いつくことは同じらしい。登山用雪眼鏡は色ガラスを使うが、中にはガラスの代わりに薄い金属板に細い切れ目を入れたものもあった。しかし、これは吹雪に合うと役に立たない。この会長とはセルマットで再び出会った。ハーバード大学生という凛々しい二人の青年を連れてきて、私にこの仲間とマッターホルンに登りたいがどう思うかと聞かれ、申し分ないと思うと答えた。2、3日の後、山から降りてきた会長を出迎えると、手を振ってもうあんな山には二度と登らないという。初老の人には岩登りがくどすぎたのであった。殿下がアメリカ経由でご帰国の時、 この会長はランチを仕立てて日の丸を振って見送ったとのことである。その後観光団に加わって来日したので、私は直ちに秩父宮邸に案内した。殿下には思い出も楽しく、何かとご歓待されたのであった。